復活祭おめでとう。
おめでとうございます。
今日はイースターなので、多くの国でクリスチャンたちはイエス・キリストが死者の中から蘇られたことを祝いしながら、復活祭おめでとうという挨拶で互いに励まし合いますね。なぜクリスチャンたちはイエス・キリストの復活を祝うのでしょうか。キリストはイスラエルのエルサレムの町で十字架にかけられてから2000年も経ったのに、なぜ現代の人たちはイエス・キリストの復活を祝うでしょうか。それはイエス・キリストの復活が信者たちに永遠の希望をもたらすからです。その希望は信者たちが死んでもまた生きるということです。それでイエス様は次のように約束された通り必ず成就するのです。私は蘇りです、命です、私を信じる者死んでも生きるのです、ということがあります。簡単に言えば、イエス・キリストはご自分の信じる者を将来死者の中から蘇らせるということを約束してくださいました。民族や社会的地位に関係なく、人間の一番共通の恐怖は死の恐怖だと思います。ほとんどの人は自分が死んだらどうなるかわからないからです。それで聖書は人間の死の恐怖につながれている奴隷として描写しています。しかし人はイエス・キリストをご自分の救い主として受け入れると死の恐怖から解放されています。イエス・キリストが約束された通り、将来自分が必ず死者の中から蘇られることを確認しているからです。イエス・キリストの約束はから約束ではありません。ご自分が蘇りであると主張されたイエス・キリストは地上に住んでいたあるに、イスラエルに住んでいた何人の人も死者の中から蘇らせてくださいました。そして最後にキリスト ご自身が死者の中から蘇りました。生死の神様、死の恐怖に縛られている人間がキリストの約束を信じて生ける望みを持つように望んでおられます。ですからキリストの苦難と復活の証人の証言が聖書に記録されています。その証人の中の一人はイエス・キリストの弟子であるペトロという人です。イエス様が復活された後、ペトロの目の前に現れました。その結果、ペトロはキリストが本当によみがえられたことを納得したのです。その後ペトロは一生懸命に多くの人たちにキリストの復活を知らせました。しかし当時のユダヤ教の指導者たちはキリストをひどく嫌って、ロム人に十字架にかけさせました。さらに他のイスラエル人たちにキリストのよみがえりについて聞くことを望んでいませんでした。ですからキリストの復活を伝え続けたペトロを迫害しました。それにもかかわらず、ペトロは殉教する日までキリストの復活を大胆に伝え続けました。それによってペトロの証言は信頼できる証言だとわかりますね。もしペトロがキリストの復活を深く信じなかったのなら、命を捨てるほど伝え続けなかったはずだからです。現代の人々もキリストの復活を本当に約束を信じて 生ける望みを持つことができるようになるために、ペテロの証言は役立つと思います。それで今日皆さんと一緒にペテロの証言を見たいと思います。先ほど一緒に読みましたが、第一ペテロの手紙一章三節見てください。第一ペテロの手紙一章の三節によると、水の流によって聖書に書かれている神様は、人間から誉れを受けるにふさわしい方だと思います。この一章の三節によると、私たちの主イエス・キリストの父なる神が褒めたたえられますように、神はご自分の奥義の憐れみのように、イエス・キリストが死者の中からよみがえられたことによって、私たちを新しく生まれさせて生ける望みを持つようにしてくださいました。この私たちは一世紀の信者たちですね。最初は望みを持ってなかった。でもキリストのことを聞いて信じたから、この生ける望みが与えられました。ではなぜこの神様は全ての人間が私たち含まれて褒めれを受けるふさわしい方でしょうか。一つの理由は、神様は憐れみゆえに人を救ってくださるからです。ご存知のように、日本語で憐れみという言葉は普通かわいそうに思うという意味ですね。しかしながら聖書は違った意味を持っています。それはね、当然の罰を課さないということです。悪かったのに罰されないの場合は、やっぱりそれは憐れみです。聖書にかかると神様は深い憐れみを持っていますので、今私たちは生きています。ちょっと旧約聖書のこと箇所を見ますが、皆さんの手法の後ろに、ね、アウトラインがありますの、また聖書のページも書いてありますので、今度ね、旧約聖書の詩編103編開いてくださいませんか。詩編103編、103編の8節から10節まで、旧約聖書の108ページですね。103編の8節から10節まで読ませていただきたいと思います。主は、この神は、憐れみ深く、情け深い、怒るに遅く、恵み豊かである。主は絶えず争ってはおられない、いつまでも怒ってはおられない。私たちの罪に従って私たちを扱うことをせず、私たちの徳に従って私たちに報いることもない。憐れみ深い方だね。その罪に応じて、それで当然の罰を課さないということです。皆さん、この歌詞には、遠く遠く罪という言葉が聞いてきます、ね、よく聖書にはその言葉が出てきますね。日本語で罪という言葉は普通犯罪という意味ですね。例えば盗むことです。しかしながら聖書では違った意味になっています。それは神様の完璧な神様の完璧な基準に達していないことです。神様は完全であり、私たちも完全であるように期待しております。キリストによると、神様の基準の第一は次のようなことです。心尽くし、思い尽くして、知力尽くして、あなたの神である主を愛するということですね。だからもし私たちが神様より誰かを何かを優先すれば、その基準に達していないので、私たちは罪を犯すことになります。もちろん偶像礼拝は一つですが、でもそれだけではなく、その神様に背を向けたらね、それね、私たちは、ね、優先しないので、私たちは罪を犯すことになります。考えたら、私たちはみんなその基準に達していないので、私たちはみんな罪を犯したことがあります。 また聖書によるとその基準の第二はあなたの隣人をあなた自身のように愛せようということです。もし私たちが誰かに嘘をついたら、誰かのものを盗んだら、誰かに対して悪口を言ったら、私たちこの基準に達せないので罪を犯すことになります。聖書は全ての人が罪深いものと言っています。多くの人はそれに対して抵抗を感じます。でも皆さん、本当に私たちは社会を見ると罪深いことが理解できるでしょう。本当に全ての人間の心の中に罪の根があるということを私は否定することができない。誘惑があればそれに落ちてしまうでしょう。もし私たちは罪のないものであったならば、その誘惑に落ちてしまうことはないはずです。でも実は私こそその誘惑に落ちてしまう罪深いものだからです。でもこの神様、憐れみ深い方です。だから、今まで私たちの犯した罪に応じて裁かれなかった。実はね、救われた人はね、そう言います。なぜ救われたか。神様、憐れみ。新約聖書のテトス箇所を見てくださいませんか。テトス、またページに、ね、手法に書いてありますが、テトスの3章の五節、421ページ、聖書の後ろのところに、テトス3章の五節、また救われた人は次のことを言いました。神は私たちが行った義の技によってではなく、ご自分の憐れみにゆえに、聖霊による神聖と更新との洗いをもって私たちは救ってくださいました。まあ、いろんなことこの箇所に出てきますが、ただ人が救われるとき、人がその罪に対する罰から救われるとき、ただ神様憐れみ。それを頑張ってよい行いによって私たちその救いを得ることができない。皆さん、それに、ね、誰かが自分の子供を海で救ってくださったら、どの金を出しても十分でしょうか。自分の子供の命を救ってくださって、そうではなく、実はそうすれば失礼でしょう。だから同じように人がね、いや私はいいことをすれば、またこれから頑張りますね、これはこの癖をやめるとかね、こうと決して私たち神の基準に達せないです、ね。でも、憐れみによって神様の方から人を許してくださいます。そのペトロの箇所をもう一度見てください。第一ペトロの一章の三節、神の憐れみ、ご自分の大きな憐れみにより、次にイエス・キリストが死者の中から蘇られたことによって、私たちを新しく生まれさせてと書いてあります。新しく生まれさせて。なぜこの神様は全ての人間から栄光を またね、誉れを受けるにふさわしかったでしょうか。神様、人は新しく救ってくださる彼です。同じ新約聖書の箇所ですが、新約聖書で今度はね、第二クリント五章十七節の351ページです。後ろの351ページです。上の段17節、代理でもキリストのうちにあるなら、その人は新しく救られたものです。古いものは過ぎ去って、身をすべて新しくなりました。人はイエス様を信じて人生変わったら誇りません。実はね、これはただ神様の働きで、感謝します。神様はその人生を乗せてくださいます。その意味です。 イエス様を信じたらその人必ず変わります。皆さん、イエス様を信じたら一瞬のうちにある点で人間変わります。まずその前、聖書による神の敵です。今度ね、神様の子供になります。その前に滅びに至る道を歩んでしまいます。その代わり天国に至る道に入ります。その前に失われたものです。今度ね、神様の子供になります。それから性格も変えてきます。神様はその人の人生を直してくださる、この意味です。だからイエス様によると、木はね、本当の木は実によって分かる。これはみかんの木、リンゴの木、人間の同じでしょう。人間の性格によってどの人がその人の行いとかね、言葉によってどの人か分かりますよ。キリストを信じる者は変えられる、新しくなります。これは受け身です。頑張ってこれからやめようではなく、キリストはその人をだんだん変えてくださいます。神様は人間の人生を立て直してくださいます。ペトロはそのことも教えました。もう一度ペトロの手紙に戻りますが、ペトロの一章での一章、今度23節から25まで、またすでにイエス様を信じたたちへ の言葉ですが、23節、あなた方が新しく生まれたのは朽ちる種からではなく、朽ちない種からであり、生ける、いつまでも変わることのない神の言葉によるのです。聖書によるのです。人はみんな靴のようで、その栄はみんな靴の花のようだ。靴はしおれ、花は散る。しかし、主の言葉は、聖書は、とこしえに変わることがない、とあるからです。あなた方に述べ伝えられた福音の言葉がこれです。この言葉に力があります。この福音の言葉とかであります。聖書の家の新約聖書の最初の4つの巻に、ね、福音書と書いてあります。マタイ福音書、マルコ福音、ルカ福音書、ヨハネ福音書。なぜ福音書と呼ばれていますか？その中に良い知らせが記録されています。その聖書の場合、その良い知らせは次のようなことです。三つのことです。イエス・キリストは私たちの罪のために死なれたこと。葬られたこと。御目によみがえられたこと。これは良い知らせ。なぜ良い知らせと呼ばれています？それを信じれば人が清められる。それだけではなく永遠の希望が与えられる。絶対に人生が変わります。また死んでも恐れません。天国に入るからです。これ何と良い知らせでしょうか？でも皆さん、その言葉を聞けなければ人は絶対にそのことを信じません。日国キリスト教会の場合、すべてのつらい場合、いつも言葉を伝える。いつも。なぜなら相手が言葉を聞けなければ決して変わりません。キリストを信じることできません。聖書によると、私たちが、ね、生まれつき罪深いものだから、霊的に死んでいたものです。死んでいたものは何もできないでしょう。でも神様、言葉としていろんなことを教えてくださる、結局救いやさせる信仰をくださる。言葉を聞くことによって、それでその人新しく作られたものですのこと、ね、だからやっぱりこの神様は全ての人間から誉れを受けるにふさわしいものです。もう一つの理由のために、 この神様、すべての人間から誉れを受けるにふさわしい方です。それが分かるために、もう一度このエペソ1章の3節見てください。私たちの主イエス・キリスト、父なる神が褒めたたえられますように、神はご自分の大きな憐れみにより、イエス・キリストが死者の中からよみがえられることによって、私たちを新しく生まれさせていける望みを持つようにしてくださいました。神様は人に生ける望みを持つようにしてくださるので、すべての人間から誉れを受けるにふさわしい方です。聖書によれば、因縁のようなものは全然ありません。むしろ聖書は人間が一度生まれ、一度亡くなることを教えています。けれども、亡くなっても死によって人間の存在は終わりません。キリストを信じる者の魂は死後、すぐ天国に入りますが、キリストにある救いを強制してしまった者の魂は死後、すぐ最後の審判の日まで地獄にところで苦しみを受けます。ですから、救いが必要です。キリストを信じたからといって肉体の死を避けるというわけではありません。この体で私に何回も罪を犯したので、この体は弱い。また最近のその事故でね、膝のことに。いや、私に罪深いものです。けれども、魂が救われて、また将来ね、私に、キリストからに、新しい体をいただきます。その時、誰よりも早く走ることができるかもしれませんが、その時、待っていますね。でも実はね、今、この体は弱いです。でも皆さん、この亡くなっても信じる者は天国に入ります。そして、そこで、復活まで、日までに、神様の作られた天国を楽しみます。けれども、キリストにある許しを強制すれば、天国に入るではなく、絶対に永遠に自分の罪に応じて裁かれることです。神様の憐れみを強制したからです。本当に、キリストたちの希望をちょっと考えましょうか。次の箇所は第1テサロニケ4章。第1テサロニケ4章。4章の13節。399ページです。このテサロニケ、これね、町の名前です。一世紀のギリシャにある町の名前です。その町に住んでいた信者たちへの手紙です。だから、そのグループの場合に、ね、ある信者たちが、ね、亡くなりました。その結果として生き残った信者はすごく悲しくなった。パウロは彼を励ますためにこの手紙を出しました。見てください。4章の13節。4章の13節。眠った人々のことについては、兄弟たち、あなた方に知らないでいてもらいたくありません。あなた方が他の望みのない人々のように悲しみに沈むことのないためです。私たちはイエスが死んで復活されたことを信じています。それならば、神はまたそのようにイエスにあって眠った、すなわちイエス様を信じて亡くなった者、人たちをイエスと一緒に連れて来られるはずです。亡くなるとき、魂はすぐ天国に入りますが、 キリストまた来られます。その時すでに亡くなった信者たちの魂をこの世に戻って来られます。15節、私たちは主の御言葉の通りにいますが、主が再び来られる時まで生き残っている私たちが死んでいる人たちに優先するようなことは決してありません。主は、キリストは、降臨と御使いの頭の声と神のラップの響きのうちにご自身天から下って来られます。それからキリストにある死者がまず初めによみがえります。魂は天国に入りますが、彼ら残っているね、お墓の中にとかだ、骨とかね。でも神様はね、イエス様はその魂をすべて書いて、その彼らをよみがえらせてくださいます。その意味です。次に17節、生き残っている私たちが たちまち彼らと一緒に雲の中に一挙に引き上げられ、空中で主と会うのです。このようにして私たちはいつまでも主と共にいるとになります。こういうわけですから、この言葉を持って互いに慰め合いなさい。私のクリスの知り合いな何人も、もう手に入りました。去年ね、本当に私の友人ね、同じ高校でね、まあ、彼に癌で亡くなりました。とても親しくなってね、高校時代ね、同じ教会に通っています。その前の、年、彼の兄弟亡くなりました。その二人は双子でした。二人ともね、アメリカに、ごめんなさい、日本に入ったからね、外務校で一回だけ会いましたが、高校時代からね。でもそのニュースを聞いてすごく悲しくなった。でも覚えてね、また会いますよ。その二人が天に入りましたが、また今度ね、その二人は元気な体を持って私会います。この希望があります。キリストが復活されたからです。ですから、キリストはすべての人間から誉れを受けるにふさわしくない、ふさわしき方ですね。キリストの言葉に言いましょうか。ヨハネ11章、ヨハネ11章。11章の25、26節。ヨハネ11章25節、イエスは言われた、私はよみがえりです、命です、私を信じる者は死んでも生きるのです。次の26節、また生きていて私を信じる者は決して死ぬことがありません。このことを信じますか？この前の歌詞と同じように、キリストがまた来られるとき、すでに亡くなった信者たちの魂をすでに書いて彼らをよみがえらせてください。その時生き残った信者たちは死なずに天に引き上げられる。イエス様そう言われました。キリストは死に勝った方です。なんと素晴らしい約束です。特に死を恐れる人に対しての。最後の箇所ですが、同じヨハネ5章を開いてくださいませんか。ヨハネ5章の24節の182ページです。誠にあなた方に告げます、私のこと、この私をキリストですね、私の言葉を聞いて私を救わした方を信じる者は永遠の命を持ち、裁きに遭うことがなく、しっかり命に移っているので。どういう意味でしょうか？キリストを信じる者は一瞬のうちに救われます。それでその時から永遠の命を持っています。 永遠の命とはね、皆さん、あのね、真の正反対はもちろん命ですね。でも聖書によると2つの命があります。ごめんなさい、死があります。1つ肉体の死ね。人がね、死んだらね、何か体から肉体が出ているでしょう、離れる。だからその人は亡くなったと言います。死とはね、分離されている状態という意味です。もしもう一度魂は体に入ったら、あ、生きているというでしょう。肉体の死、皆さん心の死もあります。それをね、罪で人間が正しい神様から引き離される。その状態はね、すごく怖いです。神様知らないし、神様祝福を受けられないし、何の希望ないですね。でも信じるとき、その罪許されて、神と和解されて、それで、ね、命と言われています。それ一時的なことではなく、永遠に続いていますので、永遠の命と呼ばれています。死んでも神から離れない。また、その永遠の命の中に、先ほど言いましたが、復活も約束されます。信じれば、永遠の命待ち、裁きに遭うことがなく、キリストすでに十字架で、その裁きを受けになったので、死から命に移っているのです。現在形は永遠の命を持っています。過去の形は死から命に、過去の形は、ね、将来に裁きに遭うことはない。過去のことは死から、その霊的な死から霊的な命に移されたので。でも、イエス様はその人たちにも復活を約束しました。同じ5章28節、28節、29。このことに踊りてはなりません。墓の中にいる者がみんな、この声、イエスの声を聞いて出てくる時が来ます。善を行った者は蘇って命を受け、悪を行った者は蘇って裁きを受けるのです。怖いですね。でも皆さん、それに対して福音がありますよ。キリストが私たちの身代わりとして十字架で私たちを受けるべき罰を受けになりました。罰金を払ってくださいました。それだけではなく、三日目によみがえられたので、今人を救うことができます。キリストを信じれば、すなわち自分が神の基準に達さないというものを認めれば、キリストが自分の代わりに十字架で命を捨ててくださったこと、キリストが聖書に書いてある通り復活されたことを信じれば、あなたは救われます。裁きに遭うことなく、また生ける希望が与えられます。死んでも大丈夫です。絶対に天国に入る。また将来、完全な体をいただく。だから信者たちは現在もイエス・キリストの復活を祝っています。